ボス、大沢エリコはダメな部下は見限って、もっと大きな正義のために戦う人じゃないの？今日から私が大沢エリコになる！と言い放って、釈由美子演じる沼田芳美は、天海祐希扮するボスに拳銃で発砲するわけなんですが、そこは案の定防弾チョッキを着ていたおかげで命拾いをするしない。
でも一応肋骨は骨折していたんですよ ね。いや天海祐希本当に男前な役ですよね、うん、でも今回は小ネタがなかったから、うん、面白みがなかったんですよ ね。あえて言うなら釈由美子を演じる沼田に対してその偽記者会見でアナウンスしていた後ろで野立がこうちょこちょこっと隠れていたところ、その辺がちょっとクソって笑ったぐらいで、どっちかっていうと事件解決に向けて感心させられることが多かったので、うん、ちょっとボスらしさは半減したかなと思いましたね。
まあなんといってもね、冒頭から木本真美の命が本当に風前の灯火だったわけですから、あんまりおちゃらけは許されない。ただそうなると辛いんで、なるべくボスは前後編には分けてほしくないですよ ね。まあ結局ですね、木本真美はあれでしばらくは入院っていうことですよね。なのでレギュラーとしてはお役ごめん。まあ最終回あたりにちょこっと顔出しはあるでしょうが、
そこを楽しみにしたいですね。
そしてラストでは大森奈央演じる元ピーピーこと議員秘書の森岡が、エリコはまだ気づいていない、自分の手でやるなんて誰かと電話で話してましたが、
なんか大したことないかなと思うんですけどね。
まあそれにしても同性の女性にあそこまで心酔される存在、改めてボス大沢エリコという女性の魅力に関して思い知らされたような気がするんですが、
ねえ、もうそこら辺の男にもかっこいいですからね。
演じている天海祐希自身は公式サイトのインタビューで、
私が感じる大沢エリコの魅力、潔いところ、決断力が早いところ、部下やみんなをきちんと見ているところでしょうか。それから思いやりもあるのに全てを人に見せないところなんかも素敵なんじゃないかと思います。魅力的な役柄をいただけてすごく幸せですが、私自身はエリコのように始終責任を取って生きているわけではないかもしれません。でも彼女は自分が矢面に立っていくと腹をくくっている。本来は野立が矢面に立つべきですが、彼は時々人の陰に隠れる人なので、それも仕方ないなと思ってるんじゃないでしょうか。
なるほどね。そして一方、竹野内豊は野立慎二郎に関してこんなコメントを。
最初は正直に言うと嬉しさと戸惑いが半々といった感じでした。というのも2年前にボスを終えた時、自分としては完全燃焼といいますか、やりきったという手応えがあったんです。野立として自分ができることは全てやったという思いがあったので、セカンドシーズンと聞き、どういうふうに役を組み立てていったらいいのかと迷いもありました。それでも始まってみればすぐに野立に入れたように思います。やはり初日から現場がチームとして出来上がっていましたから、ああこれだって。キャストはもちろん、スタッフもボスを演じる天海祐希さんを信頼していて、チームがきちんと出来上がっているという感じがしますね。前作という基礎があるから、撮影もとにかくテンポが早い、セリフの掛け合いもものすごく早いんですよ。そして撮影の合間のやり取りも撮影中と同じくらい早い。何かを投げかけると瞬時に誰かがキャッチして投げ返してくれるんです。その安心感はボスならではだと思います。そして野立の伊達男っぷりに関しては、あんなにパワーアップしなくてもいいかなって思うくらいですよね。でも野立は個性的でマイペースな人だから、どんなにすごくなっていてもそれが普通に見えてしまうというところがありますよね。そういうキャラクターなので、自分としても何でも来いといういい意味で開き直った気持ちでいられます。それにしても世の中にこんなにいい加減な人がいるのかなと思うほどいい加減で適当ですよね。でもなぜか憎めない存在で、みんなから愛されてる、そこが彼の最大の長所というか特徴なんだと思います。自分も含めてちゃんと生きていかなくてはと思っている男からしたら非常に羨ましい人ですね。女性にもだらしなさそうなのにモテますし、ちゃんと仕事をしているのかどうかもよくわからないけど、なんか人を引きつけるパワーがあるんでしょうね。あとは力が抜けてる感じがするから、付き合う人たちからしたら楽なのかもしれないのかなと思います。そんな野立を演じる上で心がけていることといえば、対策室のメンバーに翻弄されずに野立なりの信念というか美学みたいなものを追求していけたらいいなと思っています。野立の信念が何なのかよく見えてこないのですが、今はとことん野立流の俺を追い求めていこうと考えています。
ところで、そんなボスに今回もあの方からメールが届きました。
シャクちゃんのあまりにも見事な悪役ぶりに、当分の間7人の女弁護士への当番は無理なんじゃないかと余計な心配をしてしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ボスシーズン2第2話、とにかく女同士の戦いを堪能させていただきました。そして美女と美女の駆け引きの周辺に登場する慌てふためく男たちというのは、強い女性主人公が登場するドラマの王道ですね。強い女性が戦う映画のパート2といえば、2003年に公開されたチャーリーズエンジェルフルスロットルを思い出します。3人の美女が見事なチームワークとアクションでテロ組織の陰謀を撲滅していきます。ただ私がその作品の中で印象に残っているのは、超人的なアクションでエンジェルたちを苦しめる一方、戦った相手の女性の髪の毛を引きちぎっては匂いを嗅ぐという変態男性悪役を演じたクリスピン・グローバーです。一作目にも登場しています。昨年のアリス・イン・ワンダーランドでもアクロバチックなアクションをたっぷり見せてくれました。名前を聞いてピンとくる方は少ないかもしれませんが、バックトゥーザフューチャーでマイケル・ J・ フォックスの情けない父親役を演じた俳優といえばお分かりになる方も多いでしょう。1985年、バックトゥーザフューチャー公開当時、クリスピン・グローバーの年齢は21歳、マイケル・ J・ フォックスは24歳と、主人公の俳優よりも年下でありながら、そんなことを誰も疑問に思わないくらい見事にだらしなく老け込んだ父親役と、その父親の若き頃の姿という2つの役を演じきりました。そんな不思議な俳優がキレのあるアクションで変な趣味のある悪役男性を演じるという姿が妙に印象に残っているのが、チャーリーズエンジェルシリーズなんです。ボスでも変態まがいの趣味の男性陣が登場しますが、その変態ぶりがエスカレートしすぎないことを祈りながら、今後の展開を楽しみたいと思います。
さてさて、本当に次回も待ち遠しいボスなんですが、なんと世界フィギュアスケート選手権放送のため一週お休み。今度の第3話は5月5日となってしまうんですよね。ということで、ボス首を長くして待ちたいと思いますね。